お知らせ。伊勢崎市公園施設長寿命化変更計画案パブリックコメント手続き。公園施設の計画的な維持管理を行うため、伊勢崎市公園施設長寿命化変更計画案についてパブリックコメント手続きを行います。皆さんの意見を聞かせてください。意見の提出方法、所定の様式に住所、氏名、意見とその理由を記入の上、直接または郵送、ファックス、メールで公園緑地課に提出してください。資料と所定の様式は、公園緑地課市民情報コーナー市役所各支所にあります。市ホームページからダウンロードもできます。期間4月1日月曜日から30日火曜日まで必着。対象、次のいずれかに該当する人、市内に在住または在勤在学の人、市内に事務所・事業所がある個人・法人・団体、本市に納税義務がある人、この変更計画案に利害関係がある人、詳しくは公園緑地課、電話 27-2769 へお問い合わせください。宝くじの助成金で防災用品を整備しました。宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているコミュニティ助成事業を活用し、諸地区自主防災組織連合会では、ポータブル発電機、油圧ジャッキなどの防災用品を整備しました。詳しくは安心安全課、27-2706 へお問い合わせください。学生納付特例制度。日本に住む20歳以上60歳未満の人は必ず公的年金制度に加入しなければなりません。20歳になると厚生年金の加入者を除いた全員に、約2週間以内に国民年金加入のお知らせと国民年金保険料納付書などと一緒に、国民年金保険料学生納付特例申請書が日本年金機構から送付されます。学生も国民年金に加入することになりますが、在学期間中、本人の所得が一定額以下で保険料の納付が困難な場合は、納付が猶予される学生納付特例制度を利用できます。学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間です。更新する場合は承認期間終了後に再度申請が必要です。本年1月頃までに学生納付特例制度の承認を受けた人には4月に更新はがきが郵送されます。更新を希望する場合は必ず手続きをしてください。更新はがきが届かない人は再度申請をしてください。申請月から2年1ヶ月前まで遡って制度を利用できます。過去に学生だった期間の保険料も学生納付特例制度の対象です。学生納付特例の期間は年金額に反映されません。将来受け取る年金額を増額するために後から納付する追納をお勧めします。一部の学校はこの制度を利用できません。詳しくは日本年金機構のホームページを確認してください。詳しくは年金医療課、電話 27-2741、各市町市民サービス課または前橋年金事務所、027-231-1719 へお問い合わせください。引っ越ししたら住民票を移しましょう。進学や就職などで引っ越しした人は忘れずに住民票を移しましょう。手続きには運転免許証などの本人確認ができるものや転出証明書などのほか、マイナンバーカードが必要となる場合があります。なお、マイナンバーカードは持っている人のみ必要です。詳しくは市民課 27-2729 へお問い合わせください。 募集。災害時外国人支援ボランティアを募集します。震災などの大規模な災害が発生したときに、外国人の相談に応じたり、必要な情報を提供したりして支援するボランティアを募集します。対象、外国語で日常会話程度の通訳と翻訳ができる18歳以上の人。高校生は除きます。日本国籍でない人は在留資格が必要です。詳しくは国際課 27-2731 へお問い合わせください。ファミリーサポートセンター会員を募集します。ファミリーサポートセンターは、育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員になり、地域の中で会員同士が支え合う制度です。保育施設への送迎や放課後の一時預かりなど、保育施設では対応しきれないことに利用できます。育児の援助を受ける利用会員と、育児の援助をする援助会員を募集します。利用会員、対象、市内に在住または在勤の3ヶ月以上、12歳以下の子どもの保護者で、育児の援助を受けたい人。利用料、平日、午前7時から午後7時まで、1時間あたり700円。平日の午前7時から午後7時以外の時間。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は、1時間あたり900円。一人親家庭などの場合、1時間あたり300円、月30時間までの助成金が支給される場合があります。援助会員、対象、市内に在住で育児の援助ができる20歳以上の人。学生は除きます。報酬、利用会員の支払った利用料に1時間あたり200円の助成金を加えた額。いずれも詳しくはファミリーサポートセンター 23-6471 または子ども保育課 27-2751 へお問い合わせください。